皆さんおはようございます。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。
アーメン。
ね、主は全能主、創造主、力ある神、今も生きておられる方です。この方を覚えてですね、共に御言葉を聞いてまいりたいと思います。さてではですね、いつものように、聖書の通読箇所からですね、見てまいりたいと思います。聖書の通読箇所は、列王記第2からですね、歴代史となっています。で、新約聖書の方がヨハネの福音書ですね。この列王記、この列王記はですね、この預言者たちが活躍する時代、神様がですね、さまざまな預言者を通して人に悔い改めを迫っていた、そのような時代が過ぎ、そしてですね、ついにユダ王国がバビロンによって滅ぼされ、バビロン捕囚によって終わります。そしてですね、その歴史をアダムから始まってもう一度辿っていくのがこの歴代史ですね。しかしですね、この列王記と歴代史、まあ、歴代史はですね、この歴史がアダムから始まっていくわけですから、幅が全然違うわけなんですけども、単に起こった出来事を記録している列王記に対して、歴代史は人と神様との関係が記録されているというですね、こういう面があります。こういう視点から見ていくとですね、そこに表されている、また列王記にあったのにですね、もう削られてしまってないものもあるわけですけども、そういうようなところにおいてですね、なぜそのような記述になるのかというところも理解できるかと思うんですけども、歴代史、そこにはですね、このヤベツの祈りと言われるようなですね、このようなものも出てきますね。信仰を持って歩んだ人々と、そして神様との間の記録、これが歴代史です。ぜひですね、そういうのを視点を持ってですね、読んでいただければと思います。またですね、新約聖書はヨハネの福音書、こちらはですね、お話の中で見てまいりたいと思います。ではこのヨハネの福音書から、本日は16章ですね、ヨハネの福音書の16章、23節から33節、新改訳聖書2版で196ページ、3版で214ページのつもりです。皆さん、聖書をですね、お書きください。では、司会者お願いします。
あの日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。これらのことを私はあなた方に例えで話しました。もはや例えでは話さないです。父についてはっきりと告げる人たちが、その日にはあなた方は私の何によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたのです。父ご自身があなた方を愛しておられるからです。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。弟子たちは言った。ああ、今あなたがはっきりとお話になって何一つ例え話はなさいません。今私たちはあなたが一切のことをご存知で、誰もあなたにお尋ねする必要もないことが分かりました。これで私たちはあなたが神から来られたことを信じます。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか。見なさい、あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残すときが来ます。いや、すでに来ています。しかし私は一人ではありません。父が私と一緒におられるからです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし世は勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。
アーメン。ありがとうございます。ではですね、主 再聖句を皆さんと一緒に言いたいと思います。よろしいでしょうか。はい、あなた方は私の名によって求めるのです。ヨハネの福音書16章26節。ありがとうございます。信仰告白もですね、イエス様の御名によってということでですね、イエス様の御名ということをですね、私たちはですね、本当に心に留めていかなければならないわけですけれども、今日はですね、このところから求めなさい、そうすれば受けるのですと講談しましてですね、御言葉を共に見てまいりたいと思います。さてまずですね、今お読みいただいた箇所の冒頭はこの御言葉から始まっていきました。この箇所にはですね、求めれば受けるというですね、信仰の基本の一つがはっきりと書かれています。求めれば受ける。そしてここで求めれば受ける、それは何のためかということもここに書いてあるわけですね。私たちが神様に祈り求め、そして神様が私たちに与えてくださる、これは一体何のためでしょうか。いろんな考え方があると思います。神様の栄光のためだと、こうおっしゃる方もあります。それは間違ってはいません。それは素晴らしいことです。でもここではですね、こう書いてありますね。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。この箇所を見るとき、主が祈りに応えてくださる一つの理由に、私たちが喜ぶためということがあるということがありますね。子供が何かを欲しがってですね、親がそれを与える、そうすると子供が喜ぶ。ただそれだけのためにですね、親はですね、犠牲を払って子供にですね、何かを買ったりするわけですよ。父なる神様もただ私たちが喜ぶというそれだけのためにですね、祈りに応えてくださるんだということを私たちはこのところから知ることができるわけです。ある方は言われます。自分のために祈るなんてことしていいんですか。自分のために神様の力を使うなんて、それは聖なんじゃないんですか。でも主は言われます。あなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。あなたが祈って、そして主がお答えになる、そしてあなたが喜ぶ、主はその喜びを見て喜ばれます。主はそのために祈りに応えてくださるんです。皆さん、私たちはこのことをですね、しっかりと信じておかなければならないんです。神様がただ自分を喜ばせるためだけに祈りに応えてくださるのよ、あるはずがないと、そう信じますか。あなたのために祈りに応えてくださる、あなたを喜ばせる、ただそれだけのために神様は祈りに応えてくださる。私たちはそのことを信じなければなりません。なぜなら神様は良い方です。神様はあなたを愛しておられる方です。あなたを喜ばせるために祈りに応えてください。私たちは私たちの一般的な認識や感覚、そういうものの中から神様に対する誤った考えを追い出さなければなりません。これは大変重要なことなんです。私たちはいろんな面でですね、神様に対して間違った考えを持っています。人々はですね、教会というところは道徳を教えるところだとか、愛を教えるところだとか、そういうふうに考えたりします。間違っていないかもしれません。教会という言葉、教えるということからですね、そういうふうに捉えられるのかもしれません。もちろんこの聖書には 道徳として非常に高い水準の事柄が書いてあります。また人の子イエス様さえ一人神の一人子ですね、イエス様を父なる神様をお与えになったというですね、この究極の愛についてもですね、聖書は書かれていますね。究極の愛、それがどんな素晴らしいものであるかということもこの聖書は示しています。でも教会は道徳を教えるところではありません。もちろんですね、教会において神様の戒めを教える、これは大切です。でも何より教会において大切なのは神様との関係です。あなたと神様との関係ができていなくて、どんなに道徳を追求したとしても、またどんなにですね素晴らしい愛を追い求めようとしたとしても、全ては虚しい。全ては私たちと神様との関係から始まってまいります。そういう意味で教会は神様と私たちの関係を正すところだと言えるかもしれません。私たちは共に集まり、神様に礼拝を捧げます。そこにあって私たちは私たち全体と神様との関係、また私たち一人一人と神様との関係を正し整えているわけですね。皆さん、お話を戻しますが、祈ったら与えられる、この言葉を聞いて本当にそうだと思いますか？祈ったら与えられます。そうです、与えられます。アーメン。そのようにですね、私たちは言うことができるでしょうか？特にこの教会の中においてもですね、祈ってもねえというふうな言葉がですね聞かれる時があるのではないでしょうか。10分の1のですね献金のお話をするときにですね、この献金については聖書にこう書いてあるんですね。ちょっとですねお読みします。マラキ書3章8から10節、人は神のものを盗むことができようか？ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか？それは十分の一と法の物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物を捨てよう。こうして私を試してみよう。万物の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。ちょっとこうマラキが2回出てきますけど、10分の1の最後までの祝福について一番分かりやすいのはこの箇所ですね。そして立法には当然ですね、この10分の1の最後までについて何度も何度も書かれています。レビ記27章30節、ここだけを見ておきますが、こうして地の10分の1は地の産物であっても好みであっても皆主のものである。それは主の聖なるものである。10分の1は主のものだと主が言っておられる。だから主はですね、あなた方10分の1を神様のもとに持ってこない、このことは私のものを取っているんだと、こういうふうに主は言われるわけですね。でもこのことを主は言われるのは、ただ主はですね10分の1を欲しいからではありません。神様はですね、神様の前に持ってこられたそれらのことものでですねどうこうしようとされるのではありません。あなた方が十分の一を携えてくるとき、万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみようと言われるわけですね。ここには祝福のキーがある。だから神様はですね、あなた方は十分の一を私のところに持ってこいと言われるんです。これは現実的な信仰なんですね。あなたと神様との関係がしっかりとできていなくて、十分の一を捧げることは苦しい苦しい一本しかなりません。でもあなたが神様を信頼し、神様の前に持ってくるとき、神様は必ずそれに応えてくださいます。そして天の窓を開いて、あふれるばかりの恵みをあなたに注いでくださるんです。だから主はですね、この十分の一を捧げるようにと言われます。これは明確に定められた戒めです。それは主のものです。ところがですね、そのようなお話をするとき、時々 それは無理ですと、まあ、こういうお答えが返ってくるんですね。なぜならそのようなお金は余らないからと、まあ、こういうふうにおっしゃる方もおられます。実際ですね、私たちはですね、厳しいですね、経済状況の中でですね、置かれているかもしれません。しかし皆さん、祈ったら与えられると信じますか？私たちが主がなしてくださると信じるならば、私たちは主の言われるこの捧げも捧げることができるはずなんです。なぜならあなたはですね、銀行に神様から引き出すことのできる溢れるばかりの祝福という預金を持っておられるということだからです。私たちはただ神様にお返しします。そして神様はそれに応えて祝福を注いでくださる。銀行にお金を預けたときにですね、利子はどれくらいつくんでしょうか？もう今はですね、もうあるのかないのかわからないような利息しかつきません。でもあなたが10分の1を神様にお返しするとき、利子どころではありませんね。何倍にもして神様は祝福を注ぐと約束しておられるんです。このことをですね、あなたは計算に入れますか？それともこのことをですね、横に置いておいてですね、自分で何とかしようとしますか？神様に信頼しましょう。神様はですね、こんなすごいですね、祝福を約束しておられるんですね。これは大きな大きな祝福です。私たちは神様が与えてくださる、祈りに応えてくださる、また信仰の、私は信仰の行動に対して応えてくださる、このことをですね、信じてまいりましょう。そして信仰を持って捧げ、また祈りを持ってそのですね、預金を引き出していくんですね。ところが私たちにはそれができない時がある。はっきりと言います、それは私たちの中に信仰がないからです。そしてそれゆえに実は祈ることさえできないという時があります。ヤコブの手紙には厳しい言葉が並びますけれども、この中にこう書いてあります。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。私たちは神様を計算に入れることができない。神様の祝福、祈って神様が与えられるということを自分の計算に入れることができないから、人のものさえ取ろうと考えてしまう。この世界にあるものの中で何とかしていこうとしてしまう。でも皆さん、神様は天の窓を開いて溢れるばかりの恵みを注ぐと言っておられるじゃありませんか。私たちが神様に祈るときに神様は祝福を注いでくださる。神様は約束しているのではありませんか。ですから祈りましょう。ただここでですね、願っても受けられないのはとこう続きます。細かなことですが、このことについてですね、注目しておきましょう。このですね、自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからというところ、これを読んで、あ、やっぱり自分のために祈ることはいけないんだと考えるなら、それは大きな間違いです。なぜなら、その前の箇所で、欲しがっても、羨んでもとこう書いてありますけれども、これは全部ですね、個人の要求ですね。それに対して、あなた方のものにならないのは願わないからです。つまり願うなら与えられるということが書いてあるわけです。あなたが願うなら、神様は与えてくださるんです。 して悪い動機についてここで快楽のために使おうとしたとはっきりと書いてあります。自分自身をも滅ぼしてしまうようなそのような欲望のために人が使おうとするならば、例えばですね、極端な話をすれば麻薬といったようなですね恐ろしいものをですね手に入れるためのお金を神様に求めたとしてですね、神様は決してそういうものをお与えにならないでしょう。人を滅ぼしてしまうようなですねその快楽、行き過ぎた欲望、そういうものに対しては神様はお答えにならないかもしれません。それは悪い動機であるからですね。そしてそれにお答えにならないのは神様の愛ですね。神様はあなたについてあなた以上にご存知で、そしてまたあなた以上にあなたを愛しておられるんです。皆さんわかりますか？あなたが自分のことを大切に思っている以上に神様はあなたのことを愛しておられるんです。私たちはそれに逆らってどこまでも突き進んでいくこともできるかもしれません。でもあなたが神様に目を向けるとき、神様はあなたにとっての最善を用意しておられます。私たちはこのことを忘れてはなりません。イエス様は言われました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求める者を受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。イエス様はこう言われました。求める者に主はお与えになります。そしてこう書いてあります。誠にあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、一軸の木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。何でも、何でもと書いてあるんですね。何でも、もう一箇所マルコの福音書にもこうあります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも既に受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。何でもあなたが祈って信じるなら何でも。この意味をですね変えてしまおうとすることが不信仰です。何でもって言ってもね、それはこういうことなんですよとかですね、あなたが祈り求めるなら、あなたが信じて祈り求めるなら何でもその通りになると主は言われます。信仰とはこの言葉をそのままアーメンと受け取ることです。現実があなたにどう見えようとも、あなたにとってそんなことがありえないと思えたとしても、主が言ってくださったこの言葉をアーメンと受け取ることです。これが信仰ですね。そして神を信じる者はこの信仰によって生きるんです。祈るなら与えられる、これはですね信じる者の特権です。そして残念ながら多くの方は非常に簡単な方法、簡単な言葉でこの特権を放棄してしまいます。それは先ほども言いました、祈ってもねえであるとか、祈ってもどうにもならないというですね、そういう言葉です。あなたは信じて祈られますか？一度声を出してそのことを言ってみただけでしょうか？でも神様がお答えになると信じて神様の前に出ていく、 この祈りというものは確かに神様から何かもらう自動販売機に入れるお金ではありません。自動販売機にですね、自動販売機には人格がありません。だからですね、お金を入れてですね、ボタンを押すと商品が出てきます。まあ最近ですね、ちょっと頭のいい自動販売機があってですね、子供にはタバコを売らない自動販売機もできましたね。まあ大変なですね、技術ですけれども。そういうですね、そういうことがあるわけですけれども、しかし、自動販売機はですね、もう少し言うならですね、違うものがカードを持ってきたとしてもですね、その通りに通ってしまいますね。まあこういうふうなですね、自動販売機にお金を入れて物が出てくる。で、神様に祈るということはそういうものとは違っているかもしれません。なぜなら神様は人格があるからです。この方は天地のすべてを見ておられて、すべてにおいて最善のことをあなたになしてください。神様は祈ったことに必ずお答えになります。この世界を見て、そしてまたあなたを見て、あなたにとって最善の答えをですね、あなた以上に良い答えを用意してください。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠の思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。私たちの目にはなぜこうなるんだろうかと思えることがあるかもしれない。でも神様は最善のことをあなたに与えてくださる。そしてまたあなたの失敗さえも神様は益と変えられます。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと、こう書いてありますね。ですから私たちは安心してこの神様に委ねるんです。それゆえに私たちは祈るんですね。ここにですね、フランクリン・グラフムフェスティバルのポスターがあります。1に祈り、2に祈り、3に祈りと書いてあります。これですね、フランクリン・グラハムの父であるビリー・グラハムの言葉ですね。アメリカの大伝道者ビリー・グラハム、彼はですね、1に祈り、2に祈り、3に祈り、プレイプレイプレイと言いました。フランクリン・グラハムフェスティバルのですね、実行委員会に最近ですね、行かせていただくわけですね。最初に祈ります。そして会議が始まります。いろんな話をします。そしてですね、会議が終わります。最後に誰か代表の方がお祈りされます。1に祈り、3に祈りですかね。私たちはなかなかこう2番目に祈るということが難しいものだと思いますね。まあ、この意味はもっと違う意味で書かれているかもしれませんけども、私も思いました。その時いろんな問題が出ました。その時にいろんな質問もしました。しかしですね、そこでこの問題のために祈りましょうということが一言言えなかったなと、そのように思いました。私たちはまず祈る、そしてですね、次にまた祈る、そしてまた祈る、祈る、このことに飽きてはいけないと思いますね。さまざまな事柄に対して私たちは自分の頭で考えて対処するのではなく、祈りを持って対処していきましょう。そこに本当の解決がありますね。神様があなたの前に困難な状況を持ってこられたのは、あなたがどんなに頑張ってそれを乗り越えていくかを見るためではありません。あなたが神様に祈る、あなたが神様と一緒にそのことを乗り越えていた、いや、あなたと神様との関係がそのことを通して強くなるためですね。だから祈りましょう。 教会においても始まった時と終わる時だけではなく途中でも祈りましょう。何度も何度も一緒に祈りましょう。そして神様に会って解決の道を探して、いや神様に解決の道を導いていただきましょう。そのような教会となっていきたいと思いませんか。人間的な作戦に頼るのではない、本当に神様に頼る教会になっていきたいと思います。それは私自身の悔い改めでもあります。1に祈り、2に祈り、3に祈り、その時神様はご自身の手によって素晴らしいことをなしてくださる。信じましょう。そしてお祈りしましょう。またいつもの課題を読んでください。皆さんお祈りしましょう。ハレルヤです。お父様、私たちがいつも祈ることができる、助けなすのことを助けてください。お得なすしを祈ることができるように助けてください。どんな時も祈ることができるように助けてください。祈りに目を向けることができるように助けてください。すべてのことを祈ることができるように助けてください。一人この祈る時あなたに目を向けることができるように助けてください。どうぞ主を祈ることができるように助けてください。主を助けてください。ただ一緒にお祈りください。
ご自愛めぐさんのお子様、感謝いたします。本当にこのようにしてあなたの愛によってあなたの御前に集められ、また本当に私たち一人一人に必要な本当の御言葉をありがとうございました。私たちはいつもあなたの御前に出てあなたと本当に交わる時、私たちは祈りを持ってあなたと交わることができるからありがとうございました。
アーメン。
そしてイエス様にあなたは言われました、あなた方が私の何をして何かを求めるなら私たちはそれをしましょうと、この本当に言葉の約束のようにありがとうございます。
ア
ーメン。今本当に私たちはこの御言葉をいつも信じてあなたに祈り、日々あなたに祈り求めて生きていますけれども、今本当にまたもう一度心を主よ試され、そして本当にあなたに本当に信頼して祈っているかということをまた今もう一度私たちに問いかけてくださってありがとうございます。自分の本当に思いや自分の行動によって自分の願うことがあなたに聞かれないというふうな思いを、この信仰の思いを出すことがあります。それでも本当に全てをあなたに委ねて、またご自身が私たちの祈りと願いを聞いてくださるということを、信仰を持ってそれを本当にしていくことができるようにこれからも導いてください。お寄せてください。そして本当に神様、あなたのなさることは私たちの祈りと願いに 答えてくださること以外には何もないということを本当に教えてくださりありがとうございました。これから本当に私たちは自分の地位欲のためではなく、本当に主よ、周りの方々や、そして本当に周りの方々の人たちのためにも益にやっていくことを求めていくことができるように、そしてそのことを伝えた神様は喜んでくださるから、それをしていくことができるように導き出してください。皆様、本当にこの言い尽くせない感謝と願いと今愛しますイエス様の皆によって、これらの祈りを皆様にお伝えいたします。
アーメン。感謝します。ではですね、聖誕式の時を出したいと思います。周りにあふれるを賛美していきましょう。